皆さんおはようございます。今日の説教のタイトルはここにありますように、救いは私たちの神にあり子羊にあるという題であります。でまとめ、いわゆる今日の結論は実はこのタイトルと同じであります。したがって修法には今日の説教のまとめは書いておりません。で私はこれまでヨハネの黙示録からの説教を礼拝の中で続けてまいりました。ちょうど7章の終わりの頃に使徒ヨハネは一つの幻を見ました。その幻は旧約聖書のイスラエルの部族ではなく、数えきれないほどの新しい約束の民があらゆる国民、部族、民族、言語の中から選ばれているという幻でありました。この数えきれない人々の中に実は私たちも含まれているのであります。そのことをもう一度明確に確認するためにエペソ人への手紙をこれから取り上げることにいたしました。黙示録7章の御言葉はこう書いてあります。前にお示しいたしますが、黙示録の7章の9節10節であります。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。神の救いを受けた群衆は、この救いの技は父なる神と子羊キリストの技であると叫んでいたのであります。わかりやすく言えば、父なる神が計画し御子キリストが救いの技を実行に移されたということであります。彼らは、救いは神にあり子羊にあり私の努力にもあるとは言わなかったのであります。救いは私の悟りにも私の修行にもあるとは叫ばなかったのであります。救いは私たちの神にあり子羊にあると叫んだのであります。それではこのエペソ人への手紙の一章の一節から6節を見ていきたいと思います。一章の一節を前にお示しいたします。こう書いてあります。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにとあります。一節でパウロは自分のことをキリストイエスの使徒パウロと述べております。使徒というのはキリストの生きておられる時に直接弟子となった人々に使われる名称であります。その定義からすれば、 パウロは使徒ではありませんでした。なぜならパウロはキリストの教えに反対するものであったからであります。パウロはなおサウロといってキリストに従う弟子たちを撲滅しようとしたユダヤ教パリサイ派の急先鋒であったからです。そのパウロがシリアのダマスコへの途上において復活のキリストに出会い改心し、反対者からキリストを伝える者へとその人生が180度急展開することになりました。紀元35年頃のことであります。パウロは自分が復活のキリストに出会って弟子となったという明確な経験によって自分のことを臆せず使徒パウロと呼ぶようになったのであります。この手紙を受け取る人々はエフェソの町の教会の人々でありました。このエフェソは現在のトルコにあるイズミルという町のことであります。書かれた時期はこの前に示してあります三章の一節、こういうわけで、あなた方異邦人のために、キリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。と書いてあります。書いてありますから、紀元61年頃、ローマの獄囚でこの手紙は書かれたものと思われます。次に、私たちの救い、父なる神の救いの技は、救い主キリストを通してなされているということであります。そのことが3節から6節までを見ていきますと、すべての箇所でキリストにあって、このイエス・キリストを通してなければどうしてもこの救いは実現されることはなかった。このような内容が書かれております。お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元にの置かれる前から彼キリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方キリストにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このように書かれてあります。先ほど言いましたように3節4節5節6節を見ますと、父なる神が私たちにどんなに素晴らしい救いを準備してくださったかがわかります。その素晴らしい祝福が皆キリストにあってなされたのであります。スライドでは色を少し暗い赤で書いてあります。3節にはキリストにあってとあります。4節は彼キリストにあってとあります。5節はキリストによってとあります。そして6節は愛する方キリストにあってと書かれているのであります。父なる神は祝福のすべてを御子キリストを通して私たちに与えられたのであります。ですから私たちはキリストを信じることなしには正しく神を理解することができないのであります。イエス様は弟子たちにこう言われました。前にお示しいたします。ヨハネの14章の6節7節でありますが、イエスは彼に言われた。 私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ですから私たちは神を知るためにまずイエス・キリストを主として受け入れなければならないのであります。スライドの下の方にそのことが書かれてあります。フィリピの2章の11節、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。さらにこのエペソ人への手紙の1章3節を見ていきます。1章3節は前にお示しいたしましたものでありますが、父なる神はキリストを通して天にあるすべての霊的祝福を私たちに与えてくださったと書かれてあります。この前の1章3節を言いますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すべての霊的祝福ですから、その祝福は一つや二つではありません。たくさんあるのであります。この次の4節にはその最大のもの、私たちの救いが書かれております。その私たちの救いは世界のもといの置かれる前から定められていた。それが一章の四節の言葉であります。すなわち神は私たちの世界のも、私たちを世界のもといの置かれる前から彼キリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたとあります。神はこの宇宙を作られる前に、私たちをキリストを信じる者として選んでくださったのであります。それは私たちが見舞いで清く傷のないものとされるためでありました。世界のもとに置かれる前からと述べられておりますので、実は私たちの行動をしばらく観察して合格すればということではありません。良い人間になるかどうかを確かめてからということでもありません。また私たちの血筋、家柄を調べてからということでもありません。父なる神の一方的な定めによって私たちをキリストを信じる者として定めてくださったと聖書は述べております。イエス様は弟子たちにこう言われました。ヨハネの6章の44節、今前にスライドでお示しいたしました。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。なぜキリストのもとに私たちが引き寄せられたのか、その理由を私たちは知りません。聖書は私たちがイエスは主であると信じる者、イエス様が私の罪を負い私のために十字架で死んでくださった者と信じる者、また三日目に死を打ち破ってよみがえってくださったと私は信じる者、そのように父なる神は世界のもといが始まる前に私たちを信じる者と定めてくださったのであります。次のスライドは一章五節のところであります。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと書かれてあります。私たちが救いに選ばれたのは 御旨と御心のままに選ばれたのであります。ヨハネの福音書はこのように述べています。しかしこの方イエスを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血筋によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。父なる神は私たちに対するすべての霊的祝福を世界のもとにの置かれる前にキリストにおいて定めてくださったのであります。ですから私たちが認知症になり自分のことがわからなくなっても、その選びは変わらないのであります。ここで一つ注意しておかなければならないことがあります。私たちが定められたといってロボットのように神に従うことを神は求めておられるのではありません。御霊があなたは救われるのですと私たちの心に語られるときに、はい、わかりましたという自発的な心から応答を神は求め、自発的な心からの応答を神は求められているのであります。しかしこのことは裏を返せば、私たちは選ばれて救いに選ばれたけれども、自分の自由意志を用いてこの恵みから脱落することもできるということであります。イスカリオテのユダがそうでした。ユダは主イエスの弟子でありながら主イエスを祭司長に打ったのであります。主イエスはそのことを悲しまれました。また律法のすべてを守っていると主張した金持ちの青年もそうでありました。良い行いで永遠の命を得ることはできませんと主イエスが言われたとき、彼は主イエスから離れていきました。前に新聖歌の21番が書かれてあります。この曲は皆さんよく知っておられると思います。ああ主の瞳まなざしよ、清き御前を去りゆきし、止めるはコード見つめつつ、嘆くは垂れぞ主ならずや。自分の自由意志によってその恵みから離れていくことはできるのであります。私は主イエスを救い主と信じるようになってから与えられた恵みは数知れません。私は神によって与えられた恵みの素晴らしさの数々を知るときに、私はこの神を褒めたたえるものとなりました。一章の六節に、神はその愛する方御子イエスにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと書かれている通りであります。イエス様の救いがなんと素晴らしいか、この方を信じてこの人生を歩んでいきたい、このように思ったときに、私の心はこのイエス様をたたえる、褒めたたえる、またそれを計画を作ってくださった父なる神を褒めたたえるものとなりました。私はその恵みに応えて主イエスのために何でも一生懸命しようと思ったのであります。私は今毎日2キロ、正確に言えば 2.3 キロ歩いております。実は今前にお示ししました一つの国立がん研究センターの報告があります。で、この研究を私は見たからであります。で、実は BMI というのがあります。これはよく盛んに聞かれると思います。計算は簡単なんですね。暗算ではできません。体重をキログラムとして身長をメートルで表して割り算するんですけども、分母は身長の2乗するんですね。 ここでまず暗算ではできない。次に割り算をします。これも暗算ではできません。特別な人は別ですね。普通はできません。で、この研究の素晴らしいところは、男性11万人、女性19万人を11年間追跡した研究であるということです。おそらく膨大な数十億というお金がかかったと思いますが、そのもちろんこれはある一定の老年の方の研究結果であります、追跡した結果でありますが、この BMI と死亡リスクの関係を求めたのはこの図であります。これは私が書き直したんですけれども、赤と黒、赤は女性ですね、黒は男性であります。で、女性の場合はですね、 BMI がこの24のから極端にずれなければ死亡リスクは変わりません。横にペタッと底を打ってるんですね。で、もちろん超えすぎた場合は女性でも死亡リスクが上がってきます。また痩せすぎた場合にもこの死亡リスクが上がってきます。で、私は注目したのは男性であります。男性はの場合、24よりも少し太った27ですね。この横軸は BMI で、縦軸は24を基準とした時の死亡リスクの倍率なんですね。で、私はですね、男性が実はこの理想的な24ではなくて、死亡リスクがさらに減っていくのが少し太ったところだ、非常に共感を覚えました。で、私はですね、残念ながら BMI が29なんですね。ちょっと個人情報を言ってしまいますが、ここなんですね。そこでですね、これは大変なことだ。私はこのことに気づいたとき、神の恵みに感謝をいたしました。そして私は BMI をこの隣の27にしようと決断したのであります。で、そのために私は毎日2キロ以上歩いてるんですけれども、私は神のために、教会のために、社会のために元気で長く働きたいと思っております。ですから私にとって BMI を27にすることは実に楽しい計画であるのであります。私はそのために食事を少し減らし、毎日2キロ以上を歩くようにしているのであります。歩きながら祈ります。そうすると、すがすがしい一日が始まるのであります。このようにして私は、父なる神が主イエスを通して、実に素晴らしい恵みを与えてくださったことを褒めたえ感じるのであります。一章の六節が示している通りであります。それは神がその愛する方、キリストにあって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が、褒めた、讃えられるためです。最後に、この3節から6節までが、実は私たちの祝福を表している言葉でありますので、この3節から6節をお読みして、私の説教を終わりたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め讃えられますように、神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方キリストにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
Thank you.